今年はその9月に日本で公演されるということなんですけれども、日本で公演されるのは2回目。
2回目ですね、はい、
はい、前回はいつだったんでしょうか。
ずいぶん前ですが1999年奈良と神戸に行きました。
今回はどちらに行かれるんですか。
今回は東北ですね。これはあの学生がやはりあの震災から5年経ったとはいえ、まだまだあの震災の傷跡があるだろうから、東北に行って東北の人たちにちょっと喜んでもらいたいという学生からの希望があって、それでまあ東北いろいろ問い合わせて、結局3カ所で公演するんですが、最初は秋田で、これは あんまり震災と直接関係はないんですけども、ANU が秋田国際教養大学というところと交換留学協定を結んでいるので、その大学でまず講演をして、それから気仙沼に移って、最後は石巻で、ですが気仙沼と石巻でまた講演をします。
参加される生徒さんたちは、今回ANU の通常の講演に加えて日本講演が待っているわけですけれども、こう意気込みとかというのは
やっぱり日本に行けるということで、例年よりはかなり気合が入っているというか、例年に比べるとセリフの入り方もちょっといいかなという感じはしますけど。
セリフを覚える秘訣、コツみたいのってあるんでしょうか。
やっぱり歌舞伎 の台本のセリフってほとんどが七五調で書かれているので、そのリズムをつかんで七五調で話すという癖をつければそれほど難しくはないですね。ただやっぱり言葉が現代にはないその古典の言葉がかなりあるので、それをきちんとこう覚えるというのは難しいようですけども。
池田さんご自身は今回の日本公演楽しみにされていますか、それともちょっとこう心配なところがあったりしますか。
いや普段もそうですけど、キャンベラ公演の時もだいたい本番までちゃんと仕上がってないことが多いんですね。ところがどういうものか、本番になるとなんか非常に堂々として、むしろ稽古の時よりも通談にいい演技をするので、もうこれはもう過去の経験から、だから私自身は全く心配してないですね。もうだいたい稽古で8割5分から9割できていれば本番はまあ大丈夫ということで、
本番に強い、
それでまあ忘れても、さっき言ったようにプロンプターもいますし、またはなんかちょっとこうセリフが飛んじゃってある場面がなくなってちょっと役者が戸惑ったりするんで、その辺もなんか役者が適当にごまかしたりして、見てる方には全然分かんなかったってみんな後で言うんですね。ここを飛ばしちゃったんだけどって言っても、気がつかなかったっていうことが多いので。
素晴らしいプロですね。
そういう意味ではあんまり心配はしてません。
池田さんご自身が出演されることはないんですか。
ないですね。裏方の人手が足りないので、いつも舞台袖で、キャンベラ公演もそうなんですけど、ちょっと音響効果の一つとしての太鼓を叩いたり、一応舞台袖にはずっといるので、でも演技者としては出ないですし、人が昔足りなかった時には黒子もやったこともありますけどその横で太鼓叩きながら必要な時に出てって黒子役をやったりしましたけど、今は黒子をやりたいっていう学生が多いので、いや要するにだから顔を見せて演技するの恥ずかしいから嫌だけども、黒子だと黒いのかぶって誰だか分かんないし、自由勝手に動き回っても何にも言われないのでっていうんで、毎年黒子は人気あるんですよ。
意外ですね。熾烈なこの主役争いとかではなくて、
黒子の方がちょっと 2,3 人やりたいっていうのがいつもいるので、
競争があるんですね。その人選で何かポイントはあるんですか。
いやもう本当に年の初めにその演目を決めるときに、一応この芝居はこういうあらすじでこういう役者がいてっていうのことを全部説明して、で、一つに絞って決まったときに、じゃあ誰が何やりたいって言って、主役やりたいとか黒子やりたいとか裏方でいいとか、大体収まりますね。
あ、面白いですね。
みんながお互いにこう自分の意見を出し合って決めてるので、こっちからいやそれはまずいからこう変えた方がいいということはほとんど言わないですね。
学校の歌舞伎クラブだとどうしても生徒さんが卒業していってしまって、
そうですね、
メンバーが入れ替わるかと思うんですけれども、これまでこう順調に引き継がれている秘訣というのは何でしょうか。
確かに学生はどんどん変わりますけども、でも1年だけでどんどん変わるっていうよりも 2,3 年こう重なっ って少しずつ、抜けていくという感じなので、全くつながらないということはないと思うんですね。
それでは今後も5年10年と、
まあ、あの指導者がいれば大丈夫だと思いますけど、はい、ただ私自身がもうあの年ですし、あのいつまでも ANU にいるとは思えないので、その時に誰かが継いでくれればつながるでしょうし、っていうのはやっぱり学生だけでは難しいですね。
そうですね。
特にあの最初の台本を読む読み稽古の時にちゃんと解説できる人がいないと、読めないし意味がわからないしってことになると、なかなか先へ進めないんじゃないかなと思うんですけど。
ああ、なるほど。池田さんはあのどうしてオーストラリアに来られることになったんですか？
それはもう単純にですね、あの、はい、私は60年代 の、 あの後半に起こった、はい、学生運動の最中の世代なんですね。で、はい、私自身は、1968年、まあ、昭和43年に日本で大学に入って2年間行ったんですけど、はい、その機動隊との競り合いとかそんなのばっかりで授業がほとんどなかったんですね。はい、でたまたま私がその大学に入った年、まあ、もっと詳しく言うとその前の年に父がシドニー駐在になって、家族はだから全部シドニーにいて、私自身が一人残ってあの大学に通ってたんですけども、まあ、父が2年目終わったとこでちょっとオーストラリアの大学に来てみたらどうかと言ってくれて、で、まあ、私自身もまあ将来留学はしたいと思ってたので、
はい、
まあ、それがやっぱり当時ですからアメリカかイギリスかとかそんなことばっかり考えて、オーストラリア頭なかったんで考えてみれば、まあ親がいるとこ行っても別に問題はないだろうということでシドニー大と ANU と両方願書を出して、はい、まあ、両方運よく受かったんですけども、シドニー大だとあの家から通うことになるってことで、まあ、英語のためにはあんまり良くないんじゃないかということで、最初からキャンベラ、まあ、あの同じ国だし、まあ、あの300キロは離れてますけど、まあ、それで ANU にって私が言ってまで ANU に来たんですね。でそれが1970年です。70年から ANU で、まあ、いわゆるあの学部生として、で後で分かったんですけど、私が ANU で初めての日本人の学部生だったんですね。
あ、そうなんですか。
それまであの大学院生とか、それから1年間だけの研修とか、はい、そういう人はいたんですけど、ちゃんと学位を目指す学部生で私が初めてだったっていうことで、まあ、そんな時代ですよ本当に。だから
そうなんですね。
でもあの英語がほとんどできなかったので、70年に学位を始めたのはいいんですけど、あの最初の2年間落第落第を重ねて、で3年目からようやくあの受かるようになって、でその頃にはもうあの家族は日本に帰っちゃったんですが、私自身はまああの ANU が気に入ったので、っていうか、まあ、あのキャンベラオーストラリアが気に入ったので残って、で結局あの、まあ、こちらの制度ご存知と思うんですけど、4年生のオナーズっていうのまでやって、で75年にようやく卒業しました。
そのオーストラリアが気に入った理由というのはどんなところが、
まあ、多分あの、個人的なことだと思いますけど、あのいわゆる生活の豊かさというか、物はないかもしれないけどみんながこうゆったりと生活をしていて、まあ、今でも私はこれその最初の印象とあんまり変わってないんですけど、オーストラリア人というのはあの本当におおらかで、みんな誰でも受け入れて、みんな仲間だと、いわゆるそのメイチシップですよね、仲間という意識が非常に強いと思うんですね。私は最初にオーストラリアに来て、後からアメリカに行って、アメリカに行った時の方がカルチャーショックが大きかったんですけど、オーストラリア人ってそのどっちかっていうと控えめなところがあるので、最初からあんまり近づいてこないけど、一旦仲良くなるととことん仲良くなって、まあ、日本人同士の親友みたいになれるんですけど、アメリカは私7年いたんですけど、やっぱりあんまり親しい人友人ができなかったですね。っていうのはアメリカではあの金がある人、力がある人、頭がいい人はどんどん上に行くけど、そうじゃない人はどんどん置いてかれて、誰もそういう人たちに手を差し伸べない、それはそれで個人がちゃんと努力しないからだっていうふうに切り捨てちゃうんですね。
厳しいですね。
だけどオーストラリアは、いや仲間なんだから一緒に何とかしようよっていうようなところがあって、その辺がすごくこう、スケールの一方にアメリカを置いて、もう一方に日本を置いたら、オーストラリアはその日本に近い方の3分の1ぐらいのところじゃないかなっていう感覚なんですけども、まあ、そういう意味で、まあ、自分の性にも合ってたというか、別に私はその一生懸命働いて昇進して上に行こうとかそういう思考がなかったので、あったのかもしれないですけど、こっちの気風にあったのかもしれないですけど、
でもまだ移民も少なくて嫌な思いをされたこともあるんじゃないでしょうか。
私自身個人的には全くないんですね。だからアジア人だとか日本人だということで、それはなかったですね。で、移民は確かにまだアジア人はそんなにたくさん入ってませんでしたけども、70年代ですか。でも他の国からの移民は本当にいろんな人たちがいて、いや、ずいぶんいろんな人がいるんだなっていうのは本当に最初は珍しかったですね。
今後歌舞伎クラブで試してみたいことややってみたいこととかってありますか？
キャンベラでの公演と日本公演はこれでまあ2回目なんですが、はい、実はオーストラリア国内の巡業みたいな公演はやったことないんですね。ですから、はい、なんかの機会があって受け入れてくれるところがあれば、例えばシドニー大でやるとか、
はい、
メルボルン大でやるとか、
はい、
それはやっぱり学生の方も時々みたいねとは言ってるんですけど、ちょっとお金がやっぱりないので、ただ国内の場合はね、やっぱり飛行機で飛ぶとものすごく高いですし、ですね、かといって陸路行くと本当に時間かかるしということで、
体力勝負に、なりますね。
国内公演をというのが学生たちの希望ですね。
この ANU での公演、一般の方も見ること
もちろん、
できるんですか？
むしろその毎年これも恒例になっちゃってますから、9月に ANU の歌舞伎というまあ芝居があるんだというんで、毎年見に来る人がいて、そういう人たちは本当に日本語全然わからないわけですから、日本語のセリフなんか全然わからないですけど、ちょうど我々がというか、まあ私が特にそうかもしれないけど、オペラ見てもイタリア語だったりドイツ語だったりフランス語だったり、言葉わかんなくても楽しめますよね。筋なんとなく追ってって、あ、この人とこの人がこうお互いに惚れ合ってうまくいかなくてとか、そういう楽しみ方をみんながしてるみたいで、でもちろんプログラムは全部英語で、あらすじ書いてありますから、大体のことはプログラム読めばわかるようになってて、細かいセリフは全然わかんないわけで、それはさっき言ったようにオペラ、我々がオペラ見るのと同じで、オペラでこうソプラノとかバリトンがわーとか歌っても何言ってくれるか分かんないし、
私分からないですもんね。
あと普通に会話するとこもね、なんかフランス語だとかドイツ語だったら何も分かんないんですけど、でもなんとなくこう筋は追っていけるという、そういう感覚ですね。